ポッドキャストドイツのメディアから第48回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部ゆりさんと、聞き手は東京にいます美濃部優です。澤部さん、今日もよろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
早速今日はテーマに入りたいんですけれども、澤部さん、今日は何についてお話しくださるんでしょうか。
今日はですね、ちょっと前の話になるんですが、日本の話から始めたいと思います。2019年に愛知トリエンナーレが開催されたんですけれども、その一環で行われた展覧会、表現の不自由展その後というのが中止されるという事件が起こりました。でこれ私自身はね、全然詳しくなくて本当に表面的なことしか知らないんですけれども、問題になった作品は2つあって、1つが、韓国の作家による、従軍慰安婦を少女の姿にした銅像である平和の少女像、それからもう1つ昭和天皇の肖像を燃やす動画、この2つが展示され、それに対して反日批判が上がってきたというふうに私は報道を読んだんですけれども、はい、美濃部さんの方がね、私よりはるかに詳しくてらっしゃると思いますので、ちょっといくつかお聞きしたいことがあるんですが、
はい、
まずこの表現の不自由展その後の開催の意図というのはどこにあったんでしょうか。
はい、そうですね、私もそんなに専門家というわけではないんですけれども、表現の不自由展というのはその後というふうに2019年の方にタイトルがついているように、愛知トリエンナーレが始まりではなくて、私が読んだところでは2015年ぐらいから展示は行われているものらしいんですね。で、
はい、
その2015年のそのさらに数年前から、いくつか、美術館とか公共施設でこの今おっしゃった平和の少女像だったり、いくつかの作品が、美術館側の判断によって、開催前に中止されたり、途中でやめさせられたりという、ことが相次ぎました。それは、特定の政党とか宗教、の活動を行うというような要項の規定に、抵触するという理由だったそうなんですけれども、その中止されるというのがいくつか続いて、でそれを表現の自由に対する問題だというふうに見た人々が、この2015年に初めてこのそういった理由で、撤去されたり規制されたりした作品だけを集めた、展示を作った企画したのが、表現の不自由展で、それがその後ということで、2019年に、展覧愛知に出されて出品されたということなので、その意図というのはまさにその表現の自由というものに対するこういった表現の規制が問題だというふうに感じた人々による、ある意味少し挑発的な展示なんだと思います。
ああ、なるほど。ただ今回も最終的には中止に追い込まれたわけですよね。
そうですね。
で私が得た情報だと、これは国だとかね、県とか市といった、公金、いわゆる公的機関が公金で開催しているのだから、スポンサーである国や市は、作品の展示に介入できる、いわゆる検閲ができるっていう、そういうね考え方が多かったっていうふうに読んだんですが、本当にこんな考え方が多数派だったっていうことなんですか。
そうですね、これはもうまさに大きな争点の一つだったというふうに、今でもそうですけれども一つだというふうに私は思います。どちらが多数派かっていうのはやっぱり本当に把握するのが難しいですし、特にインターネットとかで情報に接しているとどうしても自分の見る世界というのは偏ってきてしまうという問題はありますので、どちらが多数派かっていうのは私の予想に過ぎないんですけれども、おそらく国がお金を出しているのだから、 という議論、まあ、それがあの検閲をしていいというところまでいくかどうかは分かりませんけれども、まあ、少なくともこの、まあ、中立であるべきといったような、まあ、私としては少し、まあ、ナイーブな考え方、まあ、かなりナイーブな考え方だと思いますけれども、それがまあ多数派だったのではというような、まあ、肌感覚は、あります。で、そうですね、これがでも、まあ、先ほどとちょっと被るかもしれませんけれども、主催者側が、まあ、問題提起したかったのはまさにこれだと、まあ、私は思っていて、
うん、
その表現の自由というのはやっぱりそのいう問題に対して、この受け手と送り手というか、この交流というか、その議論が発生すべきというところが問題点、提起の点だったというふうに思っているんですけれども、
うんうん、
まあ、これは主催者も言ってることなんですけども、ある表現について、まあ、公の場に持ち出してそこで、まあ、議論をすべきだと。で、表現の不自由点で展示された作品というのはまさにこうして公の場に出して議論の対象にする前に、まあ、まあ、言い方はいろいろありますけど、検閲を受けただとか強化が取り消しになった、そういった作品で、まあ、これはその中立という言葉の問題点だと私は思ってますけれども、その様々な意見を出して公平に議論をするということが、まあ、本来私は中立ということであって、その公の場から意見といってこう突出するものを排除して、こう何か平べったいクリーンな場を作るということが中立ではないはずだとは思うんですけれども、まさにそういう、うん、この考え方というのがいろんなところに影を落としていて、そのうちの一つがなんかこの愛知トリエンナーレをめぐる議論で明らかになったんじゃないかなと思います。で、これってなんか多分、うん、なんかこのあたりは澤部さんお詳しいと思いますけれども、そのドイツの要はで、まあ、戦後共有されているこのコンセンサスとはだいぶかけ離れた理解だというふうに思うんですね。その権力が、うん、お金を出して表現を守ると、その表現の場を与えるというのが、まあ、権力者の義務だっていうような、まあ、これは私の言葉ですけども、そうですね、そういう理解が、まあ、常識的にあるドイツと、まあ、この今私、まあ、私が考えるにこのような、 なんかナイーブな中立、
うん、
幻想みたいなものが支配的な日本では、まあ、だいぶ違うので、おそらくそのドイツから見てらっしゃる方には奇妙に映ると思うんですけれども、
うん、はい、
そうですね、だからある変な形でこの議論を提起したような、この表現の不自由点をめぐるこの議論がその展覧会の中じゃなくて外で起こったと、うん、まあ、捉えれば捉えられると思いますし、まあ、でも逆になんかその本当に求められている対話、意見が異なる人同士の対話ということにはつながらず、まあ、一方的なヘイトスピーチだったり差別的な言動が増幅していってしまった、こと、そういう出来事だったのかなというふうに思っています。ちょっと長くなってしまいました。
わかりました、ありがとうございます。なんか美濃部さんをがっかりさせることになってしまうかもしれませんが、実はね、はい、なんでこの話から愛知トリエンナーレの話から始めたかと言いますと、まさにこの表現の自由というテーマがね関わってくるという意味で、これと似た事件が最近ドイツで起こったからなんですね、
はい、
でこれが今日のテーマです、
うん、
これはドキュメンタ15という今現在ドイツで開催されている国際芸術祭の話です、
うん、は
い、でこのドキュメンタっていうのがね名前な、その芸術祭の名前なんですが、これに15っていうね数字がくっついている、この15は15回目っていう意味です、はい、第15回目のドキュメンタっていう意味なんですね、
はい、
でこの国際芸術祭を今日のテーマにしたいんですが、
うん、
これがね今回すごく事件になったんですね、
うん、
で今開催中ですね、まあ、どういう、そうですね、
はい、
で今何がね起こったのかっていうことなんですが、これねものすごくいろんな問題が絡み合ってしまって非常に錯綜した事件になったんですよ最終的には、
うん、
それで分かりにくいので最初にもう何が起こったかというところだけを最短バージョンにしてまとめてお伝えしておきます、
はい、
何が起こったかというと次の話なんです、うん、今回この国際芸術祭、これはね主に造形芸術が中心なんですが、ここに出展された中で 一番中心的とみなされる作品が一つあったんですね。これは大きな大きな絵なんですけれども、はい、その絵の中に反ユダヤ主義とみなされるモチーフがいくつも見出されたんです、
はい、
ただそれが、ね、発見されて猛烈な批判の対象となったのがほぼ開幕と同時だったんですね、
うん、
そのためにこの絵は、ね、一度展示され公開されたんですけども、その数日後に撤去されるという事態になりました。でさらに、ね、それだけで終わらずに、さらにその後今回この芸術祭の芸術監督に選ばれていた、これはインドネシアのグループだったんですけども、
うん、
そのグループ、そしてさらに出品した、ね、世界のさまざまな国の芸術家たちの中に、実際に反イスラエルのイデオロギー団体に共鳴している人物たちがどうやら多くいるらしいということが明らかになっていくんですね、
うん、
それで主催者側の責任が問われるぐらいの大事件になったという話なんです、
はい、
以上がね、大まかな何が起こったかという大まかなアウトラインなんですが、
はい、
今お聞きくださってる間にもね、多分感じられたと思うんですが、これ本当にね、いくつもの問題がね、ぐちゃぐちゃに絡み合った事件なんですね、
うん、
でどういう問題かというと、まず一つは根本的にはこれは芸術表現がどこまで許されるかっていう表現の自由とその限界をめぐる問題だったんですね、
うん、
でこの点で愛知トリエンナーレを思わせるなと、まあ、思ってその話から始めたんですけれども、はいはい、でただね、もしその問題になった点がいわゆるっていうとちょっと変ですけども、一般的なね、なんていうんだっけ、公序良俗違反、例えば、うん、暴力描写がね激しすぎるとか、この性描写はモラル的にどうなんだとかね、うん、そういう程度の問題だったんであれば、その程度の逸脱であったんなら、この問題ってあくまで表現の自由の問題の枠の中に収まっていたと思うんですね、
うん、
ただ今回問題になったのが反ユダヤ主義と認められる描写だったために、ことがね一層面倒になるんです、
はい、
でこの反ユダヤ主義の問題については、私たちは過去のやはりポッドキャストで一回取り上げています、
はい、
これは1年ちょっと前ね、昨年の春にイスラエルとパレスチナの間でその空爆事件が起こった時、この時に、配信したポッドキャストで第17回目の、イスラエルパレスチナ問題とドイツの反ユダヤ主義問題というタイトルの配信です、
はい、
でここで私がお話ししたのは、ドイツでは反ユダヤ主義っていうのは犯罪、明らかな犯罪であり、刑法でね量刑も定められているんですけれども、ただ具体的な一つ一つの行為のうち、何が反ユダヤ主義で何が反ユダヤ主義にならないかっていう、その境目がいまいちはっきりしないっていう、その問題をね、過去の配信の中で私は語りました、
はい、
で今回もねこの問題ってやっぱりそのまま残ってるんですね、
うん、
ただそれだけじゃなくて、今回は問題になったのが芸術作品、つまり一枚の絵なわけです、
うん、
でこの1年前にね、反ユダヤ主義をテーマにした時は、あれはデモ、イスラエルに対するデモだったわけで、はい、その中でね、まあ、語られる叫ばれる内容だとか、プラカードに書かれる文句だとか、あるいは中には暴力行為にねつながるようなこともなされたわけで、そういういかにも大衆を煽るような、そういう動きではないわけですね。今回は一枚の作品であって、まあ、絵はそこにあるだけで、言ってみればそれを見てどう解釈するかっていうのは個人個人に任されるわけで、それが果たしてその反ユダヤ主義を世界にね、まあ、世の中に広げるようなそこまでの力を持つかっていう、そういう問題も絡んできます、
はい、
それとね、もう一つ、このドキュメンタっていう芸術祭は国際芸術祭なんですよ、
うん、
つまり開催地はドイツなんですけれども、ドイツとは異なる視点を持っている他の国の作家たちの作品が主に出展されているわけですね、
うん、
だから他の国の人たちが果たしてドイツと同じような理解をしているのかっていうのはね、また別の話になってくるわけです、うん、でね、こういう問題がね全部反ユダヤ主義の中に絡み合って登場したんですね、
はい、
それプラスね、さらに先ほどちょっと触れたように、時間が経つにつれてね、さらにまた別のことが明らかになっていって、それが今回芸術監督に選ばれたインドネシアのグループ、それから世界のいろんな国から出品してきた芸術家たちの中に、どうやら本当に反イスラエルを標榜するその運動団体とのつながりがね、濃い人物たちがいるっていうことが徐々に分かってきたんですね、
うん、
でこの反イスラエルを標榜する団体っていうことなんですが、この彼らがね、今世紀から始めている、まあ、主にアラビア諸国のイスラム教徒の国なんですけれども、この中で、まあ、一つ有名なキャンペーン運動っていうのがあるんですが、うん、これはおそらく日本ではね、ほとんど知られていないと思いますけれども、 BDS っていうね、アルファベットを3つ重ねたキャンペーン運動を今ね展開しているんですね、
はい、
でこの B っていうのはボイコット、つまりイスラエルをボイコットせよって言っているんですね、
うん、
で D っていうのはダイベストメントっていうのは資本を引き上げよっていう意味です。つまりイスラエルから資本を引き上げ、イスラエルにもう二度と投資するなっていうキャンペーンなんですね、
うん、
で最後の S っていうのはサンクションス、これはイスラエルに制裁を与えよう、
うん、
でこれをね、この3つを掲げてキャンペーン運動がね展開しているわけで、どうやらこれに共鳴する人物たちが今回のドキュメンタの芸術家の中や、あるいは責任者の中にね混じっていたっていうことが、うん、時間とともにね徐々に分かって、今分かりつつあるところなんですね、
はい、
で実はね、その疑いっていうのは今回この芸術祭が開幕されるよりも前にそういう疑いっていうのはどうやらあったようなんですけど、それを主催者側がねきちんと調査しないままに、受け入れてしまったっていうことでね、
うん、
これが、まあ、大きいスキャンダルにまたなっているわけですね、
はい、
でこうなるともうこれは一枚の絵の芸術表現の自由っていう問題をもう超えちゃっていて、本当にこういう運動をしている人たちがこのドキュメンタという芸術祭を自分たちの政治イデオロギーに利用しようとしたんであれば、これはもう完全にアウトな話であってね、
うん、
これまだ今現在では全貌は明らかになっていないんですが、かなりね問題が今大きくなっているというところなんです、
うん、
でね、以上を挙げた3つの問題、1つ目はその芸術表現の自由とその限界の問題、2つ目はドイツにおける反ユダヤ主義理解の問題、そして3つ目が今お話しした世界の一部で起こっている反イスラエルキャンペーンに、もしかしたらこの芸術祭は利用されようとしたのかというね、その問題、この3つがねもうぐちゃぐちゃに絡まりあって大きな騒ぎになってしまったのが今回のドキュメンタ15という芸術祭なんです、
はい、
でこれはね先ほど言いましたように今でもまだ開催されているんですね、
はい、
ですから報道はね今でも新しいことが分かると出てきていて、でその報道ニュースとは別にまたいろんなところでね論争になってるんですね、
うん、
でそれをまあ私も随分いろんなものを読んだり聞いたりしたんですけれども、一体ね誰がこのぐちゃぐちゃになっている問題のどこに焦点を当てて、どういう視点からね見ているかっていうことによって内容がもうバラバラになっちゃってて、
うん、
でなんだかねもう何読んでもよくわかんない話になってるんですね、
うん、
ということでね今回は全貌を一つの方向にまとめてお話しするっていうことができにくい問題であって、私がお話しするのはね従いまして、ドイツで今問題になっているそのドキュメンタ15にまつわる一つ一つのバラバラな事実をお伝えして、その上でそこからね一体どんな疑問点が浮かび上がってくるかっていうことをいくつかご紹介するというそういう話になります、
はい、
じゃあまずじゃあドキュメンタっていうのはそもそもどういう芸術祭かというところからお話しします、
はい、
これね結構歴史のある芸術祭で、初回がね1955年なんですね、
うん、
で、この時から、今はもう5年に1回というねはっきりしたもう定期的な周期で開催されています。造形芸術を中心にした国際芸術祭なんですけれども、開催地はいつもドイツの一つの町なんですね、
うん、
でその町はねカッセルっていう都市であって、カッセルっていうのは私が住んでおりますフランクフルトと同じヘッセン州にある都市で、フランクフルトからね 200km ぐらい、北に行ったところにある町です。ここでね町全体が展示場になって100日間この芸術祭は続けられるんですね、まあ、5年に1回なので、まあ、かなり大掛かりになるわけです。で美術館のような建物の中ばかりではなくて、街角だとか広場にも展示されてね、さらに一応造形芸術が中心ではあるんですけれども、その他にも音楽とか映画とかいろんなパフォーマンスとか、あるいは訪問客がね自分で参加できるようなイベントもたくさん用意されています。つまりこれって街を挙げてね100日間続けられるお祭りなんですね、
うん、
ですから国の内外から大勢の観光客がこの会期中には訪れます。でね、大体毎回90万人ぐらい集まるようなんですけれども、このカッセル自体の、ね、人口は20万人程度なので、まあ、いかに賑やかになるかっていうのはご想像できると思います、うん、でこの芸術祭の、ね、スポンサーは誰かと言いますと、これはカッセル市、それからカッセル市のあるヘッセン州、それから国の芸術基金という、ね、3つの公的機関です、
うん、
でこの芸術祭の趣旨はどこにあるかなんですが、これは世界の同時代の芸術家の作品を一堂に集めて世界の現代社会の様相を反映させる、 それプラスさらにその芸術作品を通じて国際的な対話を可能にしようという、そういう意図があるということなんです。でこれドキュメンタの、ね、ホームページを見ると別の言葉で少し書かれているんですが、それによるとつまり芸術作品を展示して紹介するだけなのではなく、そこから議論や意見交換が生まれてくることが期待され、その議論の中に現代社会は芸術に果たして何を期待しているのかという点が映し出されてくるだろうという、それを目指す試みだということです、
うん、
じゃあ主催者は誰かと言いますと、これはねカッセル市にドキュメンタを主催するためだけにある会社が作られてるんですね、
うん、
でその会社のトップがオルガニゼーションの責任者ということになります、
はい、
ただねこの会社自身はそのいわゆる外枠のオルガニゼーションをするだけであって、その実際にねこの芸術的な面で責任を負うのはこれはね芸術監督なんですけど、この芸術監督は毎回新しい人がね選ばれるんですね、
うん、
選ぶのはこのドキュメンタという会社が外側に持っている国際的な評議会があるんですが、そこでね毎回一人の芸術監督が選出され、でその人に作品実際の作品の選出だとか展示の仕方とかね、まあ芸術的な意味でのその現場の運営がまた任されるんですね、
うん、
でこの人のもとに大勢の学芸員が集まって働くという、そういう形になっています。つまりねここまでお話しすると、お分かりだと思うんですが、愛知トリエンナーレとすごくよく似てるでしょ、
うん、
でねこれね私の想像なんですけれども、多分ね愛知トリエンナーレってこのドキュメンタを参考にしてると思います、
うん、
ドキュメンタの方がねずっと昔からありますので、これが多分ね模範になってるんじゃないかなと思います、
うん、
じゃあ今年のねドキュメンタ15の芸術監督と、そしてその共通テーマっていうのはねどういうものであったかと言いますと、まずね芸術監督ってこれまではねずっと一人の人が選ばれてきたんですが、今回はインドネシアのジャカルタにある芸術家集団ルアングルッパっていうね、それ固有名詞です、ルアングルッパっていう名前の芸術家グループが選ばれています。だからここがその芸術監督になって現場を、仕切ったわけですね。でね今回のドキュメンタのテーマなんですが、これはねグローバルサウスっていうふうに言われていて、
うん、
地球の南半球の国の、国、これがテーマなんですね。で 今でもその豊かな北半球、貧しい南半球とか、北半球の国に搾取される南っていうような、その南北の落差ってね、未だに大きいままで、それが現状、世界の現状になってるわけですが、南半球の芸術家たちが世界を一体どう見ているのかっていうのを紹介するというのが今回のテーマだったんですね。で、このテーマを象徴する大きな作品として展示されたインドネシアの作家による絵、これがね、今回大きな問題の元になったわけです、
うん、
じゃあこのね、問題の作品とは一体どんなものだったかという話なんですが、まずこれはあのキャンバス地に描かれた絵なんですけれども、ものすごく大きいんですね、うん、高さが8メートルで幅が12メートルあって、だから普通のね、こう展示場には展示できないと。それでカッセルのね、町の中心広場にメタルのポールを組んでね、巨大な枠組みを作ってね、そこにこのキャンバス地を貼って展示したんです、
うん、
で、作者は誰かというと、これはね、インドネシアのやはり芸術家グループでね、タリンパディっていう名前のグループなんですね、
うん、
つまり大勢の画家たちが一緒にあの共同で仕上げた作品なんです、
うん、
で、この絵のタイトルはピープルズ・ジャスティスっていうふうに言われていて、呼ばれていて、これはまあ人々の正義、あるいは国民民族、国民か民族の正義っていうふうにも訳せると思うんですが、そういうタイトルの絵なんですね。ただね、この絵は今回の展示のために描かれた作品ではなくて、実はもう20年前に描かれた作品だそうです。つまり制作年は2002年っていうことなんですね、うん、で、じゃあこの絵でね、何が表現されているかと言いますと、ここからはね、このインドネシアの実際の、この作家グループタリンパディの解説によるんですけれども、ですね、この絵で表現されているのはインドネシアの人々から見た西側の帝国主義と、それから長くインドネシアを統治していた軍事独裁政権の様相であると、
うん、
背景にあるのはインドネシアの歴史とインドネシアの国民が体験せざるを得なかった過去であるっていうふうに説明されています、
うん、
で、まあインドネシアの過去って言いますと、まあ、第二次大戦前はインドネシアはオランダの植民地であって、第二次大戦中は一時日本の植民地にもなり、その後戦後2代目のね、大統領となった、スハルト政権があるわけです、
うん、
で、このスハルト政権って30年以上続いたんですけれども、これはインドネシアを反共の砦にするためにアメリカをはじめ西側諸国の支援を受けた政権であってね、
うん、
その下で、まあ、軍事独裁政権が行われ、そしてインドネシアの国民が苦しむことになったという、そういう話なわけです、
うん、
ですからこの絵でね、モチーフにされているのはインドネシアをいいように扱ってきた西側の国と、それから軍事独裁と、それから暴力で国民を苦しめてきた自国政府批判、インドネシアの人たちによる自国政府批判だっていうふうにね、そういうふうにこの作家グループタリンパディは説明しています、
はい、
で、この作家グループの手法なんですけれども、これはね、このグループがいつも取る手法らしいんですけれども、カリカチュアを駆使した抵抗芸術って呼ばれているようで、
うん、
全部擬画化されてるんですね、中に登場する人物たちが。で、しかもね、多くの人間が動物に、ね、なっています。動物として描かれています、
うん、
で、今回この絵の中で大きな批判にさらされたモチーフというのがあるんですが、まずね、これすごく大きい絵の中に、ね、びっしり細かくいろんな人物が書き込まれているんですよ。だからね、本当によく見ないとわからないんですけれども、
うん、
その中にね、ユダヤ人がはっきりそれとわかる形で描かれていることが分かったんですね。で、どういうユダヤ人がどういうふうに描かれているかというと、まず一つは、兵士が描かれているんですけれども、その兵隊の顔が豚になってるんですね。で、その兵士が、胸にダビデの星をつけていて、で、被っているヘルメットにね、モサドって書いてあるんです、
うん、
で、モサドっていうのはイスラエルの諜報機関ですけれども、だからパッと見てね、もうこれユダヤ人だっていうふう ことが分かるようになってるんですね、
はい、
でちなみにね豚の顔をしてるわけなんですが、豚はユダヤ教では不浄の動物で禁忌されている動物です。でこれがまず一つからもう一つのモチーフが、これもね明らかにユダヤ人の特徴で描かれている男が一人いるんですけれども、これは人間の顔をしてるんですが、いかにもあの悪人面をしている、そういうふうに書かれてるんですね。でこの男の、まあ、ユダヤ人の特徴っていうのは、鍵花だったり、あとあのご存知の方多いと思いますが、この伝統的なね、あのオーソドックスなあのユダヤ教の信者の男性って、よくあの左右のこめかみからそれぞれね一筋の長い髪の毛を垂らしているっていうのを、多分映画なんかでご覧になったことある方多いと思うんですが、まさにねあのそれぞれ右と左にあのそれぞれ一房ずつこう長い毛がねこう下に垂れているっていう、そういう描かれ方をしてるんですね、
うん、
でさらにあのユダヤ教の男性がよくかぶる黒い山高帽をかぶってて、その山高帽にね SS っていう文字が入ってるんですね。で SS っていうのはナチの親衛隊の略号なんですが、まあ、これを見てね普通見た人が受け取るメッセージっていうのは、昔ナチがやっていたことを今ユダヤ人自身がやっているっていうね、そういうメッセージがまあ受け取れるわけなんですね。でなんでそもそも作者たちはこの、まあ、西側の帝国主義を糾弾する絵の中にユダヤ人を入れたのかっていうことなんですが、まあ、これもやはり解釈する見て解釈する側としては、おそらくそのイスラエルがね今パレスチナに対して行っているのはかつての帝国主義による植民地政策と同じことだっていうね、つまりパレスチナ人を追い出したり弾圧したりしているというね、それを批判しているんだろうっていうふうにまあ思えるわけです。でこれはね今言いましたように、その巨大な絵の中のにびっしり描かれたモチーフの中の小さい一つに過ぎないのでね、まあ、じっくり見ないとよく分かんないんですよ。でだからねどうやらすぐに気がつかれなかったようで、後になってもう開幕すれすれになって問題になったっていう、そういうことになるわけです。でただその後はね、もうこの絵がもう糾弾され始めてからはもうどんな報道でもね、この部分だけ、このユダヤ人の姿がねもうあちこちにこう写真になってこう大きくねそこだけクローズアップされて報道されたので、でまあそのカリカチュアだけを見るとね、確かにこれはドイツでは完全な反ユダヤ主義にまあ、見られる、そういうモチーフになっています。でなんでかっていうとね、ナチがやったことと同じなんですよこれ。ナチが、当時ね社会に反ユダヤ感情を蔓延させるために、広めるために使った手段の一つが、こういうユダヤ人を悪者としてカリカチュアにしてイラストを描いてあちこちのね電柱に貼ったりビラとして巻いたり新聞や雑誌に載せたりって、そういうことを盛んにやっていた、うん、その時の絵とねよく似てるんですね、
うん、
このユダヤ人のカリカチュアが。だから、まあ、ドイツでこのモチーフだけを見るとやはり反ユダヤ主義っていう風な烙印をまあ押されるわけなんですね、うん、でその後じゃあどうなったかと言いますと、このドキュメンタ15が開幕したのは6月18日だったんですが、いつもねこれは毎回開幕式には連邦大統領がねやってきてスピーチするんですね、その開会の辞みたいなのを述べるん で今回も今の連邦大統領であるシュタインマイヤー氏が訪れて一応スピーチしたんですよ。ところがその開口一番ね、大統領が言ったのが、今回私はこの式に出るかどうかを随分迷いましたっていうね、そういうセンテンスから始めて、でその後徹底的にねこの絵を糾弾し、そしてこの芸術祭自体にねこう疑問を投げかける、そういうものすごく厳しいスピーチを行ったんですね。でちなみにこの開幕式にはねまだ絵はそのまま展示されていたんですね。でこの大統領のスピーチがねただごとではないっていうことですごく大きなニュースになって、この日のまあトップニュースみたいにして報道されたわけです。で普通の一般のねドイツの市民たちはこのニュースを聞いて初めてね何が起こってるかを知ったっていうね、そういう経緯になりました。私自身もそこで初めて知ったんですね、
うん、
でこのね、開幕式の3日後6月21日にこの作品はねまず朝黒いね布で覆われて隠されたんですね。 そしてその同じ日の夜に撤去されたんです。だから今はね、もう多分まだ枠組みだけは残ってるんじゃないかと思いますけど、今はこの絵はね、もう見ることができなくなってるわけです。
はい、
以上がこの絵についての話なんですが、じゃあ次にね、この反ユダヤ主義という問題についてお話ししたいんですけれども、これは先ほど言いましたように、ドイツでは反ユダヤ主義というのは犯罪であり、そして刑法で、まあ、刑の内容とかが決められているんですね。じゃあ一体ドイツではどういう定義がされているかと言いますと、連邦政府がね、取り入れている統一の定義というのが一つあります。で、統一の定義ってどういう意味かっていうと、この定義がドイツでは法の領域でも、あるいは実際にね、取り締まる警察においても、あるいは教育の現場でも同じ定義として使われる。それが反、これがドイツの反ユダヤ主義だっていうことでね、同じ定義が使われるっていうね、そういう意味での統一の定義なんです。ただこの定義を作ったのはドイツではなくて、これは IHRA っていうね、この頭文字4つで組み合わせた国際組織、国際機関が作った定義なんですね。で、この IHRA って何かっていうと、これはホロコーストを記憶するための国際連合という国際機関です。で、ここで定めた定義をドイツは公式に取り入れています。じゃあその定義っていうのはどういう定義かと言いますと、次のようなものです。反ユダヤ主義とは、ユダヤ人についての特定の受け止め方であり、それはユダヤ人への憎悪として表現されうるものである。反ユダヤ主義は言葉であれ行為であれ、ユダヤ人個人やその財産、あるいは集団としてのユダヤ人やその宗教機関に向けられる。さらにはユダヤ人の集合として理解されるイスラエル国家が攻撃の目標とされる場合もある、というこういう定義です。でね、大事なのはこの言われること、まあ、言葉にしても、あるいはなされる行為にしても、それだけじゃなくてね、その根底にユダヤ人とかユダヤ民族全体への憎悪がある、憎悪という感情があるのが反ユダヤ主義だっていうふうに、まあ、そこがまあ肝心な点らしいですね。で、さらにね、ドイツではもう一つ、そのユダヤ反ユダヤ主義かどうかをね、判断する基準っていうのをね、一つ設けているんですが、これがまあどこから反ユダヤ主義かとみなされるかというね、まあ、その基準になっているんですけど、これはね、もともとはやはりイスラエルの政治家が唱えた基準らしいですが、それをドイツではドライデーテストと呼んで基準にしています。このドライデーテストっていうのは3つの D のテスト、まあ、テスト基準っていうことであってね、これはドイツ語の単語3つを、まあ、掲げているわけなんですが、その3つの単語とも全部 ABCD の D から始まる単語なので、それで3つの D のテストって呼ばれるんですね。で、まずね、1つ目の D が何かと言いますと、これはドイツ語でデモニーゼーロングと言われます。このデモニーゼーロングっていうのはデーモンから来た単語で、悪魔ですね。デーモンっていうのは悪魔、うん、つまり何かを本質的にもう悪、もう徹底的に悪とね、みなす考え方のことで、ここではイスラエルをね、その存在自体がもう本質的に悪なんだっていうふうにみなす考え方、これをデモニーゼーロングと呼んでるんです。これに相当したらもう反ユダヤ主義だっていうことですね。
うん、
で、2つ目のね、D、これはデ・レギティミーロングって言われる言葉で、デ・レギティミーロングっていうのは相手にもともと認められている、まあ、法的に認められている権利を剥奪することであって、これはイスラエルに認められているその国家として存在する権利をね、認めないっていう姿勢のことです。
うん、
だからイスラエルの存在を、まあ、否定する動きなんですね。これが当てはまっても反ユダヤ主義。それから3つ目の D、これがドッペルスタンダードという言葉で、これは英語でダブルスタンダード、
うん、
二重基準っていうふうに呼ばれる事柄です。 例えばね、例を挙げると A さんと B さんという2人の人間が同じ行為をして、 A さんは有罪、 B さんは無罪になったとしたら、これが二重基準、つまり同じことをしたのに評価する基準をその時々で変えることなんですね、
うん、
でこれは他の国だとか他の民族なら許されることでも、イスラエルやユダヤ人がやったんならダメっていうね、そういうことです、
うん、
これももちろん反ユダヤ主義になるわけですね。でこういう定義をもとにして、ドイツでは反ユダヤ主義は犯罪であるというふうに見なされて、で刑法で罰が定められているんですけれども、ただその個々の行為だとか発言がね、その定義に果たして当てはまるのかどうかっていう判断自体は、その時々でね、ケースバイケースでその法サイドが決めていくんですね。だから一般市民に、まあ、分かりにくいところが問題になるということです、
うん、
で今回も、まあ、よくわからない、なんとなく釈然としないのは、一体今回問題になったこの絵は本当に反ユダヤ主義なんだろうかっていうことなんですね、
うん、
ただね、この今のこの問いはね、私の問いであって、これドイツではね、はっきりこれはもう反ユダヤ主義になるっていうことで、異論は一切受け付けませんっていうことに今はなっています、
うん、
これは先ほど言ったように、こうナチがやったことと似てるからっていうことなんですね、
はい、
でただ、まあ、ここでね、もうすでにいろんな疑問点が出てくるんですが、この疑問点は、まあ、私自身の疑問点でもあるんですが、実際にこのいろんな立場からいろんな人がね、いろんなことを言っていて、で、まあ、やっぱりドイツの国内でも、まあ、いろんな疑問が上がってきているんですね、
うん、
ですからそれをね、いくつか これからご紹介していきたいんですが、これ全部ね、答えはない話ですので、皆さんにも一緒に考えていただきたいと思います。でまずね、一つ目の疑問、これは今言った通りなんですけど、この絵は本当に反ユダヤ主義の絵なんだろうか。つまりユダヤ人のモチーフ自体は確かに反ユダヤ主義っていうふうに認められるけれども、じゃあそれって本当に大きい絵の中のごくごく小さい一部に過ぎないんですね。でこの絵が本当に反ユダヤ主義を標榜する絵なのか、それを目的にした絵なのかっていう話になると、ことはね、そんなに簡単じゃないんですね。でこれについてはね、今回この絵を描いた作家集団であるタリン・パディ、それからあとこのドキュメンタ15の芸術監督を務めた、やはりインドネシアのグループであるロアン・グルーパー、この両方が今回の件ではね、謝罪してるんですね。きちんと謝罪し、そしてね、弁明もしています。でこれはね、一部書面にもなってますし、あといろんなインタビューでね、責任者がこう答えていて、それを私も見たんですけれども、大体ね、彼らは次のようなことを言っています。私たちは反ユダヤ主義者ではありません。この絵の中で擬画化したのはユダヤ人ばかりではなく、アメリカ人やイギリス人も同様に擬画化しています。またこの作品はもう20年も昔のものであり、これまでにもオーストラリアなどあちこちの外国で展示されてきましたが、いまだかつて問題になったことは一度もありませんでした。そもそも私たちの歴史や体験に基づくインドネシアの脈絡の中では、こういう絵が反ユダヤ主義と理解されることはありません。こういうふうな、ね、弁明をしたんです、
うん、
そうしたらね、これに対してドイツで批判する側、これは特に中心になっているのはドイツにあるユダヤ人団体であって、それにドイツの政治家たちはほぼみんな同調してるんですね。ですけれども、まあ、彼らドイツで批判している側は何と言ってるかというと、反ユダヤ主義は脈絡によって変わるものではないと、
うん、
女性差別とか人種差別の理解が国や土地によって変わってはならないのと同じことであるっていうふうに言っています。で次にね、疑問点の2つ目なんですが、この絵は本当に撤去すべきだったのかという問題です、
うん、
でこれについてはね、芸術家の側からは、絵を撤去して隠すんじゃなくって公開を続けて批判をぶつけ議論すべきだったのではないかっていうね、まあ、冒頭で見延さんご自身がトリエンナーレについてね、うん、おっしゃったような、そういう意見が出されています、はい、ただこれに対してね、撤去を求めた側は次のように言ってるんですが、反ユダヤ主義に議論する余地などないと、これは賛成反対で論争される問題ではないってバッサリ言ってるんですね、
うん、
つまり反ユダヤ主義っていうのはもうそれ自体が絶対的にタブーなんであって、そこにね議論などする余地はないって言ってるわけです、
うん、
ただこれに対してはね、また芸術家以外にも反対する意見っていうのはねあちこちでこう出てきているんですが、例えばじゃあこういう絵は見せてもいけないし見てもいけないのだろうかっていう疑問ですね、
うん、
つまり絵っていうのはね、そんなに一枚だけで人々をね反ユダヤの方に扇動する力なんかあるんだろうかっていうね、見るだけでもう罪になっちゃうのかっていう、そういう話ですね、
うん、
それとかね、あとそもそも芸術家にとって創造の過程では自分の作品が社会に受け入れられるかどうかというのは二の次であって、今このドキュメンタという芸術祭はまずはそういうふうに想像された全ての作品の避難所であるべきなのではないかと、そこにこそこの芸術祭の意義があるんじゃないかっていう意見も出てきています、
はい、
で3つ目の疑問点なんですが、これはね反ユダヤ主義についてのドイツの理解と世界の理解ってねぴったり同じじゃなくちゃならないのかっていう話です、うん、でね、もう一度このインドネシアの作家側のね弁明かつ謝罪の言葉にね戻ってみるとね、これはっきりしてくるんですが、彼らはね本当にちゃんと謝罪してるんですが、その謝罪文ってね次のような文章なんですよ。私たちの作品がドイツの歴史的脈絡にあっては特別な意味を持って理解されるということへの配慮が私たちに足りなかったことを大変申し訳なく思います、こういう点を反省してるんですね、
うん、
つまり彼らはよその国に出展するときはねそれなりにその国の様子に気をつけなくちゃいけないなっていうことを言ってるんですよ。でこれに対してねドイツの批判側はかなりに興奮してますで、うん、そんなことを言ってるんじゃないって怒ってるんですね、
うん、
で彼らが言ってるのは我々ドイツでの認識、反ユダヤ主義についての認識はそのまま世界の認識じゃなくちゃいけないっていうふうに言ってるんですね、
うん、
だから反ユダヤ主義っていうのはドイツで理解されている内容がそのまま世界でね共有されなくちゃいけないんだっていうふうに言っているわけです。ただ本当にそこまでね共有できるものなのか、一体どこまでね共有できるのかっていう疑問っていうのはね私自身ねすごく大きくあるんですね。っていうのは実際にね日本人として私に共有できないのってあるんですよ、このドイツ人がね、はい、言う反ユダヤ主義には、
うん、
で一つだけねちょっと例を挙げたいんですが、ここで私が言っている反ユダヤ主義の共有っていうのは先ほどねご紹介したこう国際的に決まっている定義だとか、あとドイツが判断基準にしている3つの D のテスト、ああいうのはね分かるんですよ、もちろん共有されるべきだっていうのは分かるんですが、ただ細かい部分、これはダメ、これはよし、ここまではいいけどこれを超えちゃダメっていうね、その部分をで共有できない部分ってねあるんですよね、
うん、
で一つ例を挙げるとドイツでねダメって言われるのは、アウシュビッツとかねナチの強制収容所とかホロコーストっていう言葉をね例えに使っちゃいけないんですね、
うん、
そうするとねアウトなんです。例えに使うってもちろん友達同士とか家族で話してる時にねそういう例えを使ったって別に咎められるわけではないですが、少なくともね公にそういう例えをね公表したりするとすぐクレームがついてくるんですね、
うん、
で具体的に例えばどういう話かっていうと、例えばねあの刑務所は囚人をものすごく、ね、非人道的に扱っていて、あれではまるでナチの強制収容所みたいだとかね、
うん、
それとかあの国で今行われている迫害はあれはもうホロコーストと、ね、同じようなものだとかね、そういう例えにね使っちゃいけないんです。美濃部さん、これどうしてか分かります？
その出来事はまあその比較、まあ、比較するということは、まあ、何かと比較しうるということになりますよね、うん、そういうことですか？
そうなんです。すごいですね、美濃部さん、その通り。ナチの犯罪っていうのはドイツにとって唯一無比のね究極の犯罪なんですね、
うん、
だからもう究極の悪であって、これはもう比較できるものではないっていう考え方があって、で比較するっていうことは相対化されていくわけですね。 でしかも日常生活の中でこういう比較がね割と一般的になってくればその分だけナチスの犯罪がね無害化されていくから時間とともにね、
うん、
だんだんこう色あせてくるっていうか、まあ、あのなんか他のものと比べられることによってその有害度の度合いが少なくなるっていうそういうことらしいです、うんうん、でただねこれについてはやっぱりドイツの国内でも、まあ、批判はあってその例えに使うことでね喚起できる注意を喚起できるだからあの止めることができるとかねそういう面があるんじゃないかっていうふうにも言われています。でまあ以上ねこうあのいくつか疑問点を挙げてみたんですけれども実はこの事件にはさらにその おまけ話っていうかその後の急展開というのがありまして、まあ、冒頭でもお話しした点なんですけれども、はい、絵が撤去してからその後の報道でどうやら今回の芸術監督に選ばれていたインドネシアのグループルアングルッパの中には反イスラエルを標榜する完全な政治イデオロギー団体との接点がねあるんじゃないかっていう疑う声がね当初から出ていたっていうことが明らかにされるんですね、
うん、
でさらにあのこの絵が撤去されてからはもう徹底的な調査が始まってその後の調査でね7月になるとあのこのグループ以外にもこの芸術監督になったグループ以外にも芸術家出品した芸術家たちの中にかなり多く先ほどご説明した反イスラエルキャンペーンですねイスラエルのボイコットキャンペーンに、うん、あのを支持している人たちがいるっていうことが分かったわけです。でこのさっきご説明した BDS キャンペーンイスラエルをボイコットしイスラエルから投資を引き上げイスラエルに制裁を与えようっていうことを叫んでいるねこのキャンペーン運動、うん、この運動がねやっているのはあのただ政治や経済の場面からイスラエルをねボイコットしようっていうだけじゃなくって学問科学あるいは芸術文化といった領域からもねイスラエルを一切締め出そうとしているそういう運動なんですね、
うん、
でまあこれは完全なもう誰が見ても反イスラエル運動で反ユダヤ主義なわけでねだから本当にこの運動がどこまで、関わっていってどこまでこのドキュメンタにまあ、を利用しようとしたのかっていうねその、まあ、あの全貌を今明らかにしようとしているところなんですよ。今回ねあの問題は結局1枚の絵から始まった問題がすごく大きくなってしまってこの運動との関連が徐々に明るみに出たことでね今度は責任者探しに話が移っていくんですね、
うん、
でこんなね大変なことをどうして調査してねあらかじめストップしなかったのかっていう責任者をまあ糾弾する声が大きくなってそして先日7月の半ばですけれどもこのドキュメンターの、オルガニゼーションの責任者だった女性が引責辞任に追い込まれるという事件がありました。だからまあ最後はね話が随分大きくなってきたんですけれども逆に言えばねこういう展開があったからなんとなく収まるところに収まったというかあの表現の自由の問題とか反ユダヤ主義の細かい部分のね問題っていうのはやっぱりねこうすっきりしないんですよね、
うん、
誰が何と言おうとだけれどもこういうね明らかな反ユダヤ主義と誰もが認めるようなイデオロギー団体との関連が明らかにされたことで逆にね少し構図がすっきりしてきたっていうのが今の話なんです、
うん、
でこれがね今回のドキュメンタ15の話なんですが最後にねあと2つだけちょっと付け加えておきたい話があるんですが、
はい、
1つはねこのドキュメンタの開幕式で行われた大統領のスピーチについてです、
うん
でこの時シュタインマイヤー氏は、まあ、はっきりね批判する立場を取ったわけなんですけれどもこの中でね大統領は何を言ったかっていうとね大きく2つ、メッセージがあったんですね。で1つは大統領自身はもちろん芸術表現の自由は大事だと思っているしこのドキュメンタという芸術祭の意義も分かっているしあるいは今回中心になったねインドネシアの国民が全く違うね歴史理解をしているっていう点もにも理解を示した上でそれでも大統領曰く芸術表現の自由には限界があってその限界の一つがイスラエル国家を承認するということなんだっていうふうに言ってるわけですね。 だから今回の絵はその限界を超えてしまって、つまりイスラエルを、否定するようなそういうモチーフだっていうね、そういう理由からこの絵を完全に否定したわけです。でもう一つこのメッセージの中にあったのは、このスピーチの中にあったメッセージは、歴史の理解というのはね、白黒で決着つけられるものではないと。立場や視点が違えば当然ね、歴史の理解も異なるであろう。だがそれでもドイツはナチ政権下でユダヤ人が被った苦しみや被害と、そういう歴史の結果イスラエルが建国されたその経緯をね、グローバルな記憶にしようと努力しているんだっていうふうに語ったんですね、
うん、
だからこれさっき疑問点でも挙げた点なんですけども、結局ドイツの理解を、このユダヤ反ユダヤ主義という点ではドイツの理解をグローバルな理解にまで引き上げようとしているのがドイツが今やっていることなんだっていうことを、主張したわけです、うん、でこの2つの点とも、なんか私自身はよくわからなかった点なんですね、実は、うん、あまり理解できていません。つまりやっぱり私個人的には、なんでそれでもこの絵全体がね否定されるようなものなのかっていうところはよくわからないですし、つまりその細かいモチーフの点では批判されるべき点はあるけれども、でも絵全体の意図とね、とかあと本当にこれ大きい絵であって、その絵全体はまずその絵自体を、で判断しなくちゃいけないんじゃないかって、思うわけですね。ですからこのユダヤ人のモチーフがあったからといってすぐにこれって本当に反ユダヤ主義なのっていうところにね、なんかすごく飛躍してるような気がするんですよ。それともう一つ、その大統領のメッセージであったグローバルな記憶っていうね、この反ユダヤ主義については世界でもグローバルな記憶にしていかなくちゃいけないといった、その点については先ほども言いましたけれども、その細かい点にまでね、果たしてそんな共有の理解ってできるんだろうか。直接の加害者だったドイツとそれ以外の世界の国の全てがね、ユダヤ人やイスラエルに対して同じ思いを持つっていうことがね、本当に可能なんだろうかっていう疑問が残るわけです。でこの大統領スピーチについては、ドイツのジャーナリストやね、指揮者たちの中からも結構批判は出てきていてね、中心的な批判はこのスピーチで言われたことはね、あまりにもこの芸術活動とか芸術作品についてフェアではないっていうね、そういう批判が大統領のスピーチに対して行われています。でもう一つ最後の最後にちょっとご紹介したいのが、じゃあ一般の人たちはね、どういうふうにこの絵を見たかっていうことなんですね、
はい、
でこれはね、まだこの絵が撤去されるその日、ただ黒幕で覆われていたけどまだ絵自体はねそこにあったというね、ただもう見られなくなっちゃってたっていう、その日にね、ラジオのチームがね、そこの前を通る観光客にインタビューしていた番組があって、うん、この中でね、いろんな人がいろんなこと言ってたんですね。みんな普通の市民たちです。で例えばね、それをいくつかご紹介したいんですが、この絵をね見ることができましたって言った人は次のように言ってました、この絵が隠される前に見ることができたんですけれども、問題の箇所には全く気づきませんでした。公に議論が始まってから、そうだったのかと思いましたっていうふうに言ってました。それからあともう一人ね、この人も見たという人なんですが、私は作家が初めから論争になることを狙って意図的に出品したのかと思っていましたっていうふうに言ったんですね、
うん、
それからあとね、別の人です。この大きい作品の細部だけにフォーカスしてあれこれ論じるのは問題があるんだと思います。確かにホロコーストで家族を失った人がこの絵を見て傷つくことはあるかもしれません。でも芸術ってもともとそういうものじゃないでしょうかっていうふうに言ってるんですね。あと、自分は見られなかったけど本当のところはこの絵をねきちんと見てみたかったといった人が言ってたんですが、まずみんながねこの絵を見られるようにすべきであると。でその後でこの絵の何が悪くてユダヤ人への憎悪がなぜ広まるのかを各々で理解すべきであったと思いますっていうふうに言ってました。あとね、別の人が言ってたのは、芸術っていうのはどの時代にあっても挑発的なものだと思います。それが芸術の持っている自由なんじゃないですかっていうふうに言ったんですね、
うん、
そしたらね、すぐその隣にいたあの連れの人だと思うんですが、すぐにねそれに対して違う違うって言って、いや反ユダヤ主義は芸術の対象にしちゃいけないんだっていうふうに言ってました。あとね、最後にイスラエルから来ましたっていうね若い男性の観光客に、マイクを向けてその人がね言ってたことなんですが、僕たちがなぜ他国からこういうふうに見られ描写されるのか、僕たち自身が問い直す必要があると思いますっていうふうにこの若い人は言ってました、
うん、
で以上がね今日の話なんですが、まあ私はね今回はあの大統領のスピーチとかね、その他のドイツの政治家だとか専門家たちが言ってたことよりも、最後にご紹介したねこういう一般の市民がね言ったことの方がはるかによく理解できましたし、
うん、
なんかね彼らの発言を聞いてほっとした部分がありました。
ポッドキャストドイツのメディアから第48回は、ドクメンタ15という今開催されている、芸術展をめぐる、議論についてお話をいただきました、今回の内容についてのご意見やコメント、番組に対する、感想やテーマのご提案はドイツ .media@gmail.com までメールでお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。ポッドキャストドイツのメディアからでした。